はい、続きまして、GP ニックアップデートということで、GP ニックの川端さんの方からご発表いただきます。よろしくお願いします。
はい、GP ニックの川端です。よろしくお願いします。はい、はい、GP ニックアップデートということで、お時間をいただいていますので、発表の方したいと思います。アップデートと言ってますけれども、ちょっと今回統計情報 の、 紹介をしたいなと思ってます。これ毎回ですね、2回前3回前ぐらいまでは統計情報を紹介をしていまして、でそれをここちょっとやってなかったもんですので、それをちょっと再開しますという感じになります。なので前回 JPOPM30 では報告をしてます。でフォーマットはそれと同じなので、それと見比べ、ちょっと戻られてからですね、会社戻られてから見比べて、その、前回ちょうど、1年分ぐらいの量が、どれぐらい変わっているのかっていうのを見比べていただくっていう、見方もあるのかなと思っています。でこの先紹介する情報については、基本的には JPNIC もしくは APNIC が公開している統計情報をこちらで編集して紹介するというものになります。ですので生データさえあれば皆さんでも編集できるような感じのデータをご紹介をしているというような感じになります。はい、これちょっとさっきもですね、知らないと損するかもしれない、ところのセッションで、ご紹介をしました。一組織、ステージ IP アドレス管理ステージ予算であれば、スラ22が2個もらえますよという話です。一つは、スラ8相当の最後の APNIC の在庫からスラ22、もう一つは JPNIC の管理する、未割り振りの在庫から一組織スラッシュ22という割り振りを行っています。ですので今新しく指定事業者さんになるとスラッシュ22が2個もらえます。で、これ以上はもうどの指定事業者さんももらえません、JPNIC からもらえませんよというのを紹介したスライドになります。でこれ、実際どうなっているかというのが今その割り振り状況がどうなっているかというのをご紹介したものです。ここから先出てくる統計の期間については2016年の11月から2017年の10月までの1年間を対象としたものです。特に断りがないものについてはこの期間をベースにしています。だいたいですね、もう水色の、左の方の、水色の棒グラフと黄色の棒グラフですね。水色の方が、103のスラ8、最後のスラ8在庫の方です。で黄色い方が、JPNIC の返却在庫からの割り振りになります。水色と黄色を比べる形で見てもらえば分かると思うんですけども、返却在庫の割り振りの方が若干数としては多いというところです。で右下の円グラフの方は、母数が423という指定事業者さんいらっしゃる中でどれぐらい割り振りを受けていらっしゃるかというのを、グラフにしたものです。全体が 100% が、配慮で、その中で割り振りを受けている人が黄色もしくは水色という形で表しています。内側が、最後のスラ8在庫になりますので、大体半分ぐらいは割り振りもらっていると。で返却在庫の方は、大体 15% ぐらいというふうになっています。で次のスライドは APNIC での割り振りの状況です。ですね、この左側の円グラフなんですけども、外側の円水色の、ところが最後のスラ8在庫からの割り振り、この1年間に割り振りをしたアドレスのサイズです。赤いところが返却された在庫からの割り振りです。今もほとんど大半が最後のスラ8在庫からの割り振りになります。でこれなんでこんなに差が出てるかというと、返却在庫の方は APNIC の方在庫がないので、欲しいっていう人はその割り振りをもらう、待機者リスト、ウェイティングリストというふうに言ってるんですけども、その列に並んでいただいて配れる在庫が出てきたらその中から配っていくと ということで、まあ、今後でご紹介しますけれども、件数自体も今だいぶ少なくなっているという状況になっています。右下の棒グラフですね、大体、割振割当が、これ全部トータルなんですけれども、大体1ヶ月200件ぐらい、そうですね、150から200件ぐらいの件数というふうになっています。はい、次のスライドはですね、まあ、じゃあこれ割り振り、2500件ぐらいなんですが、どれぐらい、どのあたりの国に配られているかっていうのを国別に集計したものです。ですね、インド、中国、インドネシア、オーストラリア、バングラデシュぐらいで、大体 75% を占めていて、まあ、あとは、ちょろちょろとした振り割り当てというふうになっています。これ前回の報告がですね、トータル5165件だったので、大体件数ベースでいうと、半減しているということになっています。はい、次はですね、さっきの、その3200件をですね、返却、2300件ですねっていうのを、最後のスラハジ在庫と、返却、アドレスからの割り振りっていうので、ちょっと分でさらに国別に分類したものになります。まあ、大体、出てくる名前として上がってくるのは、まあ、インドとかですね、インドネシア、オーストラリアっていうところが、まあ、その割り振りの、中心というふうになっています。はい、ここまでが V4 の割り振りの状況です。次、エース番号です。まず JP ニックですね。まあ、まだ JP ニックでもエース番号の割り当てっていうのをやってまして、今年1年、直近1年で24件の割り当てをしています。前回の報告の時がですね、15件だったので、まあ、件数としてはちょっと若干増え気味というところです。で、2バイト4バイト、今回ようやく4バイトの方が件数としては大きく、多くなりました。で、2バイトなんですけれども、まあ、数にもまあ限りがあるというところ、まあ、かつ4バイトへ の、まあ、移行促進ということで、2バイトの割り当ては、まあ、特定 の、 その技術的な条件を満たした場合 の、 のみの割り当てをしています。で、黄色の吹き出しのところですね、に書いてますように、まず一つ目の条件としては、上流の接続先が、まあ、4バイトに対応してないっていう場合、もしくはそのエース番号を割り当てようとしているネットワーク自身が、4バイトに対応してない場合、この、どっちかについて、まあ、それ確認できれば2バイトを割り当てるというふうにしています。ですので、まあ、その11件の2バイトの中で大体まあ半々ぐらいの理由で、割り当てをしているというような感じです。棒グラフの方、まあ、大体月3件で、2件が4バイト、1件が2バイトみたいな感じの割り当てをしています。次、 AP ニックです。 AP ニックの方はちょっと理由がわからないので、まあ、その2倍、水色の方の内訳っていうのは書いてません。もうほとんど1300件ぐらいの割合の中の、まあ、ほぼ全てが4倍度っていうふうになってます。もう AP ニック自身 の、 在庫もなくてですね、100個ぐらいしか確かないっていうふうに聞いてまして、その中から、まあ、条件を満たす場合には2倍度の割合をするということで、まあ、もうほぼほぼ申請をすれば4倍度が出てきているというような状況です。これも同じように、2バイト4バイトで、それぞれどの国に出ていってるかというところです。これも、まあ、V4 の割り当てと大体出ていく先は同じですね。中国、ですとかインド、インドネシア、バングラデシュ、特に4バイトの方ですね、4バイトの方下のグラフ見ていただいたら分かるかと思うんですけども、インドとですね、インドネシア、バングラデシュ、ベトナム、香港という感じで、まあ、新しくネットワークができそうなところにどんどんどんどん出ていっているというような状況です。はい、このエース番号なんですけれども、一応移転というのもできまして、今、AP ニックと JP ニックの間、 JP ニックの中でエース番号の移転ができますよというルールになっています。 で、これもあの移転の履歴っていうのは公開されてます。JP ニクの方では10月末現在で143件になってます。あのまだ新しく番号をもらえるので件数としてはあのまだまだ少ない方かなというところです。まあ、例えばあんまりまだないと思うんですけども、あの欲しいエース番号を持っている、方からエース番号をもらうとかですね、まあ、多分そういうケースはほとんどないと思うんですけども、まあ、あの何かの事情で、移転をするというようなケースがほとんどではないかなと思っています。JP ニクでも同じようにやってまして、今のところ、実績としては5件の移転をしています。JP ニクでも履歴公開してますんで、この資料の URL からどういうところが移転しているのかなというのを眺めていただければニヤニヤとできるかなと思います。はい、次 V6 です。これまずですね、下の方の円グラフの方からご紹介した方がいいかなと思います。これも指定住所さん423社さん対象にして割り振りを受けているところと受けてないところ の、 あの比率を表したものです。赤い方が割り振りを受けていらっしゃる方なので、だいたい6割強ぐらいの方、指定住所さんはまあ割り振りを受けていらっしゃるという状況です。上の方の棒グラフ、だいたい月1件か2件あればいい方なんですけど、なんかたまにこうピークがあってですね、今回は10月にこうあの、まあ、割り振り割り当て込みで8件っていうのがあります。なんかですね、一社さんが申請すると他社さんも申請してくるみたいな、結構あのなんか連なって申請してくることが結構多くてですね、多分6月とかもあの同じような感じで、なんかどっかでこう裏で示し合わせるんじゃないかぐらいの勢いであの申請が相次ぐっていうようなのが、まあ、10月ありましたというような感じです。スラ48の割り当てなんですけど、これあの PI アドレスっていう形で割り当てをしています。まあ、指定者さん以外の組織を対象としているんですけども、まあ、最近大体その大学さんとかですね、学術機関系のところが申請をしてきて48を持っていくっていうようなケースが多いんじゃないかなというところです。はい、次、AP ニックの V6 の割り振り割り当ての動向です。まあ、ここも大体100件ぐらい月、割り振り割り当てをしていますよというのが棒グラフでわかるかと思います。あとはですね、下の円グラフ、これも国別に、分類しています。ちょっと赤のところが見にくいんですけれども、中国、オーストラリア、インド、インドネシア、バングラデシュ、だいたい V4 と同じような感じで新しくネットワークができていそうなところに割り振り割り当てがされています。今回の、左の下に大規模割り振り、あの基本は指定上さんの割り振り、エピニックのメンバーへの割り振り1組織スラッシュ32なんですけれども、まあ、それを超える割り振り割り当てっていうのも統計から見て取れますんで、まあ、こんな割り振り割り当て割りがありましたよっていうあの大きな割り振りを挙げています。ですね、3月の、インド 2409-4000-22 っていうのはインドのなんかモバイルキャリアさんへの割り振りでした。で、まあ、22の割り振りもらうっていうのは結構何億件ぐらいの割り当てをやらないともらえないっていう、まあ、その計画を2年でし、2年でその割り振り割り当てをする計画を示すっていうことになるので、やっぱちょっと人口12億人ぐらいだとスケールが違うなというような印象です。日本のその下の日本の 240F100-24 っていうのは、まあ、あのとある、ISD さん、まあ、あのフリーズしていただいていただき、AP ニックのフリーズを、あ、JP ニックのフリーズを引いていただければ、まあ、どこかなというのが何となく分かるかなと思います。はい、最後なんですけど、まあ、移転の話をしたいと思います。若干ですね、最後2部 の、 あの移転のパネルとも被ります。で、あの移転のパネルでも紹介はしますので、まあ、ちょっと個人の感想ですというところも含めて、あのなんとなくこのグラフ、これ以降あの の数を見ながらちょっとつらつらと思うところをご紹介していきたいなと思っています。このスライドがですね、AP ニックで移転が始まった2011年の頭、それもちょっと前です。ちょっと前のデータから、10月末まで あのアドレス数と件数、移転されたアドレス数と件数を積み上げていったのです。棒グラフがアドレス数で、折れ線グラフ、なんか折れ線線になっちゃってますけど、折れ線の方が件数の推移になります。で、JPNIC の数、移転の件数と JPNIC の件数は APNIC の方の件数に含まれていないので、件数とサイズはトータルして見ていただければいいのかなと思います。で、アジア代表地域でだいたいトータルすると1100件ぐらいで、まあ、サイズベースでもですね、スラ8はもう等に超えてまして、スラ8プラススラ9ぐらいの移転がされているのではないかなというような感じです。まあ、APNIC も JPNIC もだいたい右肩上がりがの傾向が続いています。点数については右肩上がりで、アドレスについては多い月少ない月っていうのがあるので、まあ、あんまりちょっと階段状になっているっていうような感じかなと思います。で、この吹き出しのところはですね、まあ、なんかちょっと特徴的なトピックがあるところを挙げています。はい。もう少し期間をですねちょっと大きくしてみたのがこのグラフで、3ヶ月ごと1月3月を、第1クォーター、4月6月第2クォーターっていうふうに、ちょっと期間を変えてみて、あとはそれぞれの、左上が JPNIC の移転、下の方は APNIC なんですけども、その組織内、レジストリ内の移転と、あとレジストリに入ってくる方の移転で出ていく方の移転っていうのをちょっと分類して積み上げているのがこのグラフです。ですね、まあ、ちょっとその3ヶ月単位で見ると若干、まあ、棒も折れ線もばらつきがありますというところで、 JPNIC はですね4月1日が維持料の算出日なので、それまでに移転を終わらせてしまおうっていう駆け込みの移転が結構多いですね。なので、第1クォーター、19って書いたところの件数と棒が、結構上に伸びがちです。で、それが終わると大体ですね、7月、8月ぐらいが結構移転、あまり申請来なくてですね、結構農閑期に当たるというところで、じっくり移転をしたい方は、ぜひこの時期に申請書を送っていただくと、じっくり対応できますよと。めんどくさい、移転の申請はこのぐらいの時期に送っていただくと結構手厚いサポートをしながら移転できますよという、まあ、ちょっとそういう時期的な傾向を表しています。で、JPNIC の方はこの棒グラフの赤いところがですね、やっぱり今年ですね、2015年ぐらいから赤の部分っていうのがちょっと増えてるんですが、これ、まあ、APNIC とか ANIC とか他のレジストリから移転してくるアドレスが、アドレスを表していますので、まあ、これもちょっと若干季節差があるんですけど、やっぱりその一定の割合を占めるようになってきていますよというのがこのグラフになります。はい。左、ごめんなさい、下の方の APNIC の方の移転の推移なんですけど、まあ、APNIC は JPNIC みたいにその毎年4月1日が一度の算出っていうわけではなくて、毎月それぞれの組織ごとにそのリニューアルのタイミングっていうのが設定されてます。なのでなんか特定の時期に件数がピョって増えるっていう形ではなくて、まあ、コンスタントにありつつ、かつ件数も増えてきているというところです。で、ただトータルのサイズはちょっと減ってきているので、まあ、ちょっとどうしたのかなというところですね。棒グラフの棒が短くなってきているので、なんかちょっと言っているのからどうしたのかなっていうような感じです。で、あとやっぱりここもですね、エイリンからの移転、ごめんなさい、他のレジストリからの流入分っていうのがある程度割合を占めています。 というような状況になっています。はい、次のスライドがですね、移転元と移転先の組織、がどういうその国別の分類をしているかというものになります。まずはじめに紹介をしておくと、898件のうちですね、APNIP の、 そのデータベース上、その国とか地域にまたがない移転、例えば、香港から香港の組織に移転するっていうようなケースを、まあ、またがない移転っていうふうに今ちょっとカウントすると、それが363件あります。で、あと、またぐ移転、例えば、ですね、どうしようか、香港からシンガポールみたいな、そういうのを、まあ、またぐ移転っていうふうにカウントすると、それが大体535件ありますよというところです。で、それぞれ国別にどんな国が、移転元移転先になっているかっていうのを円グラフで表しています。上の円グラフが移転元で、移転先が、下のグラフ円グラフになります。まあそうですね、まあ香港だから、オーストラリアとインドが、どっちもワンツーフィニッシュをしているっていう感じで、あんまり上位の国はですね、オーストラリア、インド、香港、中国って形であまり変わらないので、まあそんなに何かここでこうですって言い切れるようななんかデータもないかなというふうに思います。ただまあそうですね、移転元の方は例えば日本が入って、まあ移転先の方も日本が入ってたりとかですね、ちょっと何かあんまりご紹介できるようなものがないなというふうにちょっと思います。はい、ここからはですね、今の、まあ、ちょっと現状を、RIR レベル、世界レベルでご紹介したものになります。このグラフ、縦の率がですね、それぞれの RIR の状況を表しています。見ていただきたいのは上から3番目ですね、在庫枯渇時期、今もアフリニックしか在庫ないっていうふうになっています。でこれがですね、今の、まあ、その今の消費ペースから、まあ、計算をしていくと2018年の1月、ぐらい、1月半ばぐらいにはその移転在庫が、通常在庫が枯渇して、まあ、ある程度その、アフリニックが決める分配ルールに変わるっていうタイミングを迎えるんじゃないかなというふうに今予測されています。まあ、当然直近は駆け込みとかですねがあるんで、もうちょっと前倒れしてくるので、どうなんでしょうねっていうような今感じになってます。あとは、それぞれもらえるサイズを書いています。はい、これ谷崎さんが、おっしゃっていたアップデートした、対応状況です。ヨーロッパ地域のライベル CC、 北米地域のアジア大陸地域の APNIC はそれぞれ移転のポリシー、双方向に、流出する方、流入する方というのをそれぞれ対応しています。でアフリカ地域のアフリニック と、南米地域のラクニックというのはまだ実装がされていません。アフリニックの方はアフリニックの方に流入してくる移転の提案というのが、まあ、議論はされていたんですけれども、提案自体が、棄却されているというような状況です。中南米のラクニックについては、まあ、これもラクニックの方に入ってくる移転をやりましょうというようなところで、まあ、議論は出て棄却され、議論は出て棄却されということで、また今回出てきたんですけど、またちょっとどうなるかわからない、ちょっとエイリンでのポリシー提案の話ともちょっと関連していきますので、また後でこの話をしたいなと思っています。次のスライドは、件数ベースで、のご紹介です。そうですね、ライプとエイリンは結構始まった時期が早いので件数も多めですというところですかね。でラクニックなんちょっとこのアップデートはラクニックなんですけども、ラクニックはラクニック の中の移転っていうのはやってまして、これラクニックのウェブページに移転履歴っていうのが公開されてます。これも、まあ、件数としてはわずかなんですけど13件っていうふうになっています。でこれちょっとレジストリー別、これも前回 の内容と同じなんですけれども、こんな形で、特に NIR については、双方向で受け入れる、あるいはその受け入れのみ対応する、対応してないっていうようなあの状況をそれぞれ図にしています。で、まずは JP ニックの状況です。大体入ってくる流入の方が多いんですけども、出ていく移転っていうのもたまにあります。営利に1件、AP に5件っていうような感じで出ていくような移転もあります。NIR については、インドネシアとインドには移転、双方向に移転できるんですけど、まだ実績としてはないと。で、それ以外の中国、韓国、台湾、ベトナムについては、それぞれのレジストリで双方向に移転できるっていうポリシーを持ってないので、そことは今まだ移転は JP ニックはしませんよというスタンスを取っています。で、AP ニックを中心として、カウントしてみるとこんな感じになります。そうですね、中国とかですね、大体エイリンからアドレスがやってくるケースが多くてですね、そうですね、150件。あとは、AP ニックのアドレスが、CN ニックに流れていくようなのも件数としては多いかなと思います。では意外にインドは、AP ニックからの移転っていうのをやっているんですけども、それでも件数としては少ないというような状況になっています。はい、最後は、宣伝です。さっきもちょっと出てましたけども、JP ニックの、これも前回と同じような宣伝してるんですけども、JP ニックのブログで、ちょっとこう、さっき言ったら、脳幹部みたいな感じの時にですね、ちょっとデータを集計して、こんなちょっと統計分析してみたとかですね、直近ではですね、指定住者さんの、要収分析をして、それをちょっとこう、しましたみたいなのを上げたりとかですね、なかなかメールマガジンとかではなかなか書けないような記事をちょっとカジュアルな感じで書けたらなというところです。統計情報とかですね、あとはライフエイリンとかでこんなアドレスポリシーで今回議論されますよとかですね、そういうお話をちょっとさせていただくことがあります。IP の話題はだいたい1ヶ月に1回か2回ぐらい順番が回ってきて書いてますので、たまにちらちら眺めていただくと、なんかこんな情報があったのかなというのがあるかもしれませんので、ぜひ見ていただければなと思います。はい、ちょっとつらつらやってしまいましたけど、大体時間になりましたので、こんな感じにさせていただきます。もしもご質問等があればよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。ご質問、コメント等ありましたらお願いします。INTT の田中です。ご発表ありがとうございました。いくつかあるんですけど、エース番号の割り当ての話なんですけど、アジアに比べて日本の2バイトエースの割り当てが半分弱っていうのは格好が悪いなと思って見てたんですけど、アジアすごいんですよ。普通当たり前のように。次のページ。
はい。多分いくつかちょっと事情があると思います。で、その6件上流が対応してないっていうところはとあるエースさんなんですけども、最近対応を始められているので、多分この件数は減っていくと思います。
で、聞きとか聞いちゃってるんですか？
聞いてます。ちょっと具体的にどこまでとどの聞きかで使ってまでは聞いてないんですけども、対応してるかしてませんかっていうところまでは聞いてます。でしてなかったらなんでっていうところまでは聞いてます。
個人的にはもう2007年から10年経ってまだ対応してない機器を使ってセキュリティパッチももう出てないからダメじゃないかと思うんだけど、
なので多分その機器を入れ替えるタイミングでっていうのが、そのあまりにもこう対応 の, 対象が多くて順番に やっていってるのでっていうような、そんな感じみたいです。なので、なんか未来を対応しませんよって言ってるわけではないです。
少ない方がかっこいいよねとか思って申請してるんじゃないですかね。
ちょっとそのなんか5桁の番号がいいですみたいなのは、ちょっとそういうところはあると思います。
テクニカルに理由を書かせる以外に、ちょっと若い番号が欲しいんだけど正直ベースでみたいなことを書く欄を作るから、みんな正直にそっちに丸つけて出してくんじゃないですかっていう。何を気にしてるかというと、先ほど申しましたけども、まあ、機器のセキュリティパッチとかも出てないと思うので、テクニカルイシューで見てもまずいんじゃないかなと思いますというのを気にしました。
やっぱりその、まあ、ちょっと具体的な話はあれですけども、やっぱりその、2倍、その桁が増えるっていうと、その対応するなんか未知のバグを封じそうで怖いみたいなのもあります。
いや、もう10年経ちましたけど、皆さんその番号を乗り越えて対応していただいた
なので、まあ、多分その、まあ、この6件上の方っていうのはもう今後減っていくと思います。で、前回からも確かに傾向としては減ってきています。で、下の5件の方なんですけど、まあ、ここ最近、まあ、皆さんエース番号リストっていうのがありますんで、それちょっと番号を見てフリーズ引いてなんかどこやこれみたいなの見ていただいたら分かると思うんですけども、結構その規模として小さな ISP さん、もしかしたら ISP さんじゃないようなところ、なんか、まあ、ちょっと皆さんこう集まってなんかそのどっかのコミュニティでなんかそういうネットワークで運用されるようなっていうようなケースがあって、なかなかそこまでその高価な機材を用意できないみたいなようなところもあるので、そこはちょっとある一定数は残るのかなというふうに思っています。ただ、まあ、配れる在庫っていうのは限りがあるので、そのうちそれもできなくなりますよっていうのはそれは当然伝えてはいます。
はい、まあ、きっちり悪い子探しをしたいわけではなくて、きっちり理由を聞いて何か対応を後押しする仕組みとか、実際のところ何がボトルネックになってるかとかっていうのを調べると、まあ、いいのかなと思って、もうそろそろまずいかなという気がしますというのが一つのことで、もう一つあるんですけど、返却っていうのは一切数字がどこにもなかったんですけど、ゼロだと思うんですか？
ほとんど返ってこないです。
V4 も V6 も、
はい、
AS も、
はい、まあ、返すのであればどっかに譲ってくださいと。アドレス案内します。はい、で AS はもうほとんど返ってくることがないので、
はい、
で AS は、まあ、返ってきたらそれは再割り当ての対象にはなるんですけど、まだうちは新しい在庫があるので、
はい、
それはその新しい在庫がなくなった後に何か皆さん待望の4桁の S 番号が出てくるかもしれませんね。
なるほど、
はい、
そうするとスラッシュ22もらえるブロックっていうのは今の手持ちがなくなったら空っぽになると思ってですね、返ってこないってこと。
そうですね、はい、
10、
最後のスラ8在庫については返却されると AP ニックに返します、
はい、
AP ニックの方でそのプロセスにのその再利用のプロセスに乗ってまたメンバーもしくは NIR に割り振りされるという流れになります。
まだありましたね。
はい、大体 35% かそれぐらいは AP ニックの方にスラ8ベースであるので、その中の在庫に紛れます。はい、で JP ニックの方の在庫は一応今の指定重複プラスアルファっていうのをちゃんとカバーできるのを在庫として持っているので、その中から割り振りをするというふうにしています。
はい、
はい、
どこにも数字がなかったので
実ないほぼ無視して良い感じなので、はい、はい、省略をしています。
はい、ありがとうございました。
ジェンピニックの久谷です。先ほどのその豊野さんの、4バイト S 対応についてなんですけど、これ本当にジェンピニックとしてはなかなかハンドルが難しい部分もあって、やっぱり事業者さんの事情を強制することはできないということもあると同時に、やっぱり今豊野さんが出てたようなご意見とか、まあ、他の情勢こうなんだよとかいうことをまあ共有しつつ、最終的にはもちろん事業者さんの判断は尊重しなければいけないけど、できるだけちょっといろいろに多角的に判断してもらうように、まあ、促進することもできるのかなとちょっと話を聞いていて思ったりしました。ちょっと JP ニックの中でこんな話するのも変ですけど、ちょっとまあいただいたコメントをベースに受けた印象を皆さんに共有します。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。その他ご質問等ありますでしょうか。はい、じゃあそれでは、川端さんの発表を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい。